川口です。
藤木です。
岩尾です。
ハチです。
南春夫でございます。
やりよったぞこいつ。品川アジャイルトークスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、2回目なんですけど、もうこのジングル頭出し作るだけでもうだいぶ時間使ってますね、もう。じゃあここからまた今週も楽しいトークを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さてさて、今日は、トラスクの話を聞きたいな。翻訳じゃない、ごめん、字幕つけるツールというのを、今ちょうどお借りしてまして、リージョンのスクラムギャザリング東京のビデオがね、ちょうど今日から出て、今日のビデオとこう、録音日が偶然今同じなんだが、公開日と同じか分かんないですけど、まあ2月10日に、出たんですね、リージョンのスクラムギャザリング東京のビデオは。で、一部、実は字幕がついてまして、つける予定でした。で、その辺をやらせていただくときに、ちょっと今お借りしているのがトラスクというツールで、イマジカラボさんのツールなんですけど、で今日はそれを作っているハチさんに来ていただきましたので、ちょっとその辺の話を、聞いてみたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ハチさん、よろしくお願いします。ゲストです。品川アジャイル初のゲストなんですけど、本当に品川っぽい感じですね。
どういうこと？
五反田と大崎の間ぐらいにある会社さんで働いている。
確かに。
ちゃんと品川区。
品川区ですね。
やったー。ちなみに私は今、新宿区におります。はい。ほとんど新宿区にいるんですよね、僕ね。
俺、渋谷やしな。
大体品川ですね、みんな大丈夫です。
大体品川ですね。
大体、はい。
グレーター品川エリアですからね、大丈夫です。
はい。
じゃあやってみましょうか。じゃあ、よろしくお願いします。トラスクっていうツールは、プロ向けというか、イマジカラボさんって、皆さんご存知だと思いますけど、大体 その映画とかテレビとかのこう裏側で編集とかの配信とかのところのテクニカルのところをやってて、大体なんかどの番組にもこうイマジカって入ってるので知ってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、そんな会社の、八塚さんが作っているのがそのプロ向けの字幕作成ツールなんですね。で、じゃあなんでこの字幕作成ツールを作りに至ったかって話をちょっとしていただきたいと思っております。
はいはい
はい。で、まずだから字幕作成ってもともとどうやってたんですか？
そうですね、はい、なんかもともとはそれこそうちにもその専門のチームがいるんですけど、だいたい耳で聞き起こしながらですね、実際に手で打ってっていう世界ですね。で、結構古い事業というか産業なので、もともとはテープの時代とかからあったりするお仕事ですね。はい。
なるほどなるほど。で、それをそのイマジカさんとしてはどういうふうにこうやってなんか取り扱ってるんですか？その、業者さんに、多分投げるっていうのが一つで、
はいはいはい。
で、それだけじゃなくて、他にも何かやってるんですかね？
あ、そうですね。それこそよく有名な翻訳者さんとかって結構いると思うんですけど、そういう方々に、お願いしたりとか、もしくはコラボレーションして、一緒に仕上げたりとかっていうパターンが結構多かったり
しますね。戸田なんとかさんとかですね。
そうですね、なんとか夏子さんとか。
トータル言ったな今。すごい、誰もが知ってる業界ですよね、お世話になってる業界ですね。
なるほど。お世話になってます。
お世話になってますね。
で、なんかやり方ってどうしてるんですか、その人たちって。
あ、そうですね、なんか結構やっぱりそういうベテランの方が結構多かったりするので、結構昔からやっぱりされてるっていうところで言うと、デジタルでやるようになったのって結構最近なので、やっぱりもともとはそれこそフィルムとかテープの時代からやられてる方が多いんですよね。なので、テープの時代とかフィルムの時代だと、そのじゃあタイミング、今どこの部分に字幕つけてますか、みたいなところって、長さで表現するんですよね。
長さ、
で具体的に言うと、こうメートルでもなくフィートで未だに表現していて、で実際にこう、なので今だとデジタルなので、何秒の何フレームとか何コマ目みたいな言い方すると思うんですけど、はいはい、そこが未だにその翻訳者の方とかだと、何フィート目のここの絵に対する字幕がね、みたいな話とか未だにあったりとかしますね。
フィートっていうと、フィルムのフィートってことですか？
そうです、そうです、そうです。
リアルのフィルムの長さね。
そうそうそう、マジで長さ。最初聞いた時にやっぱりこう元々がテープとかフィルムとかってイメージが持ててないとなかなか別の単位かなと思うんですけど、結構その長さのフィートで表現したりとかしますね。
すごい世界だな。
そうするとプロの世界だと例えば1フィートだと何秒とか分かっちゃうんですか？
そうそうそう、やってる人だと分かるんですよね。もう脳内換算がすごいんですよね大体。僕は全然分かんないですけど。
なるほど。
現場の人間とかやっぱりすごいですよ、やっぱり分かってますよね。
それでもデジタル化したわけじゃないですか、何年か前に、10年前か分かんないですけど、
はいはいはい、
その後もやっぱフィートが残ってるんですね。
そうなんですよ。なんかそれこそデジタル化して、例えば台本のやり取りとかもなんか PDF とかでやり取りするようになってきたんですけど、うんうん、やっぱりそういうベテランの人とかは紙でちょうだいっていうのはやっぱりあったりとか、うんうんうん、その紙に手書きで書きたいからとかで、その名残でやっぱり昔のやり方を結構ね、それで慣れてたりとかそれが早かったりとかするので、やっぱりこうデジタルになっても結構その文化残ってますね。
なるほど。でそこで多分トラックスクに至るまでにもうワンホップ多分あると思うんですけど、なんか何をきっかけに そこに攻め込もうかなと思ったのはどういうきっかけだったんですか？
はい、なんかすごいきっかけは、今トラスクって結構文字起こしてるエンジンは内製じゃなくて外から見つけてきたエンジンなんですけど、まあ単純にこう精度がいいエンジンを見つけたってとこが一番最初ですかね。
お
う、うん、でなんかやっぱりその精度がいいって言ってもなかなかこう、まあね、今、まあ、AI とかの世界、他のものもそうですけど 100% を人に置き換わるってことはまだ全然できなくて、ただそれこそうちの内製チームとかそういう業者の方の手数を減らせるような、まあなんか代替できるツールになればいいなっていうところが、まあ、最初でしたね。
やっぱりその業界がよくわかってるから、あ、内製化の人たちもいるんですかね、中でやってる人もいるんでした
っけ？あ、そうですそうです、僕らのチームの中で、まあ、例えば有料の VOD サービスとかの字幕付けをやったりとかしてるチームとかもいて、うん
うん、ネットリックみたいなやつね。
そうですね、なんちゃらなんかフリスクみたいなやつなんです。そうです。
ネットワーク
急にどうしたみたいな。
いや、ネットワーク、それこそネットワークおかしいから
。リモートで収録してるんでわかんないですよね。すいません、なんか、はい、
そうなんですよ。でそういう人たちがやっぱりこう、まあ、人数も それなりにいるんですけど、やっぱりありがたいことにお仕事いっぱいいただいてるので、まあ、できるだけ効率化して、まあ、多くの作業をしたいなっていうところがあり、でこういうなんか半自動化みたいなツールでその人たちの効率化ができれば、まあ他業種に、まあ、他社、同じ業界の他社に対してよりも優位性がいろいろ出てくるかなみたいなところが、まあ、最初のイメージだったりしますね。
そんなに字幕ビジネスってあるの？
結構ありますね。結構それ専属でやってる会社さんも結構いるんですよね。
うーん、
結構あとそういう、僕らはその映画とかテレビとかがメインですけど、例えば工場の、横についている、字幕業者さんとかいて、そういう業者さんはあの取扱説明書を、まあ、翻訳したりするところをメインにしながら、まあ、その地域に転がっている字幕付けとかも一緒にやったりとかしている業者さんとかいます、ね。
なるほど。これなんか日本語、そうか、映画とかだと日本語とか英語とかが多分、うん、あの英語の洋画について、私たちは多分一番字幕に触れるのは英語の映画についてる字幕付きってやつ、うん、日本語がつくやつだと思うんですけど、
うんうん、めっちゃお世話になってる。
そうですよね、
うん
うん、このエンジンはなんか英語のやつを日本語にする感じなんですか？
あ、そうですね、なんかこうやっぱり最近いろいろなエンジンあって、それこそ GAFA がやってるようなエンジンとかもあるんですけど、なんか英語の精度に関しては、まあ、どれもそれなりに、まあ、いいというか、もう、まあ、英語の人口多いからだと思うんですけど、学習データも多分いっぱいあって
そうです、ね、
はい、結構精度いいんですよね。
ユースケースもたくさんあるしね。
ただ日本語の精度っていうのはなんかそれぞれ多分体験とか実際に使った方もいると思うんですけど、まだまだだったりするので、
うん、
なんかそこで日本語っていう 点でいいエンジンがあったなっていうのが今回だったりしますね。
結構日本語のそのまあ解析するエンジンね、なかなかしのぎを削ってますけど、やっぱり英語に比べるとかなり実用性という意味ではしんどいところがまだありますもんね。なるほど、なるほど。なるほど。でここまでだと、だから自前で、内製サービスの、良さを高めようと。で、まあ、今時間さんとしてこうの、このネットフォンの本屋さんにとかに入れてるやつが早く出せるようになったら優位性が出るんじゃないかみたいな話なんです。でもトラスクって多分ちょっと違うツールになってますよね。なんか SaaS になってるんですけど、その辺はどういう感じだったんですか？
そうですね。いわゆるそういう内製チームのお手伝いも当然それでもまあ優位性になったりとかするんですけど、まあ、せっかくこういろいろできるんだったら、それをまあ SaaS として展開した方がすると面白いかもねってやっぱり思っていて、まあ、そこから SaaS に展開したんですけど、なんかイメージとしてこううちのチームで、文字起こし字幕付けとかさせていただくのって、結構ピンキリでいうところの結構プロフェッショナル向けの仕事を結構多くさせていただいてるんですよね。でなんでかっていうと、やっぱりこうまだまだ字幕付けしたいものって世の中いっぱいある中で、じゃあなのでこうリソースがいくらあっても足りませんと。なのでなんか僕らの中では結構こう例えば飲み物一つ買うのにファミレス行ってコーラ飲むのか自販機でコーラ買うのかみたいなのと似たような感覚で、まあ自分たちで ある程度のクオリティのものをできるようなものって、な自動販売機みたいにサービス化しちゃって、でそれよりもまあさらにクオリティを求めたものっていうのは、人が手を動かしてやるのがいいんじゃないかなと思っていて、そんな形で、まあ、自販機みたいなイメージで SaaS で展開するっていうのを、まあ、考えたっていう感じですね。
僕のいてる職場とかだと議事録大好きなんですけど、うんうん、そういうのには使えるんですかね？
ああ議事録大好き。なんか結構今その SaaS で展開してからいろいろお話しいただいてるのは、大体3つ用途としてあって、1つはまあ今回その RSGT で使っていただいたみたいな字幕制作みたいな用途と、もう1つは今おっしゃっていただいたみたいな議事録っていった用途と、あとは記事の文字起こし、インタビュー記事のを作るときに文字起こしするとかは結構用途としてあったりしますね。
インタビューは向いてそうやんね。
なんかそのさっきの議事録に向くか向かないかみたいなところで言うと、いわゆるこの文字起こしとかで得意な部分って、こういかにこうクリアに発生しているかであったりだとか、他の人との被りが少ないかみたいなところが割と重要だったりしていて、そうすると例えばインタビューとかだとこう順番にお話ししたりするのでやっぱりかぶりが少なかったり、あとはインタビュアーが結構、まあ、プロの方だったりとかってすると、やっぱり文字起こししやすかったりして、でそれが議事録って観点だと、まあ、最近だとオンラインで、まあ、ミーティングすることが多くなってくると思うので、そうすると大体こう順番に喋るじゃないですか。そうするとやっぱりもともと会議室に入ってやいのやいのみんなが好き勝手言ってる時よりも、まあ精度は上がってきてはいますね。
時代が追いついてきた。あ違う。じゃあ今旬って感じやんな、そうするとね。
ああそうかもしれないです。なんかこうやっぱりこう今までは会議とかもそれこそ録音したり録画したりっていう文化ってあんま少なかったのかなと思っていて、それがまあ気軽にできるようになったから、じゃあこれをそのまま録音したの投げとけば文字に起こるせるね、みたいな話はよく聞いたりとかしますね。
まあ、文字にしとけばね、検索できますからね。
あそうですね。
そうするとだから話者識別っていうか、その喋ってる人を切り、なんか明示的にこう重なってても切り取ったりとかっていうのはそんなには向いてないっていう感じですかね。まあそもそも技術的に向いてないんですよね、まだね。
そうなんですよね。なかなかやっぱり難しい部分では今あるんですけど、ただやっぱりそこがね結構できると、まあ、みんな目指してる部分ではあったりするので、僕らも今研究開発的に目指したりとかするんです
。すごい
できるとは言ってないですけど、
元になんか分かる
で、なんかこの辺のツール作成に、結構がっつりクラウドを使っているって聞いた気がするんですけど、
前回の
勉強会とかで、なんかそのあたりどんな風にクラウドを 使われてるんですか。その今近さん全体としてはそんなにまだクラウドを使ってないのか、それともかなりクラウドに取り組んでる中でトラスクも当然クラウドっていう感じなのか。
あ、そうですね、僕のいるチームがいわゆる、まあ、ソフトウェアの開発をしているチームなんですけど、クラウドで言うと、今新入社員の1年目の子以外は全員 AWS の資格を持ってますね。
おお、
そうなんですよ実は。で、あと AWS のパートナーとかもやったりとかしてるので、結構まず基本的にプロダクト、まあ、SaaS が最近多いんですけどを作るときは基本はまずじゃあ AWS でアーキテクチャ考えようみたいな感じだったりとかはするので、その延長でトラスクも AWS 上に構築してますね。
あと、ちなみに今回、あ、そうか、ちょっと話変わっちゃうかもしれないですけど、RCGT でこのトラスクをお借りして、まあ、クラウドなんで我々も、無料ライセンスをちょっと少し提携のような形でいただいて、お借りしてるんですけど、で、早速なんですが、やっぱりどれから字幕をつけるかって話になって、で、誰かが意思決定したわけじゃないんですけど、あの徳富さんがもう花から野中先生の字幕をつけ始めたんですけど、じゃあ使ってみてどうでした？
野中先生のやつは録音状態があんまり良くなかったんで、ちょっとどうなんだろうなと思ったんですけど、誰やっけ、英語の字幕に関してはものすごく精度が高くて直すとこないなっていう精度でしたね。
ああ、ジャネットでしたっけね。
ジャネットか、うん、そうか、ジャネットは、見てて本当に直すとこなくて、で同時翻訳もしてくれるんですよね。で翻訳の精度、英語の字幕の精度が高いので翻訳の日本語もそのまま読めちゃうんですよ。もちろんその字幕として読みやすいかって言ったらちょっと違うんですけど、
はいはいはい、
意味はもう全然それで読めちゃいましたね。ああ、分かるとかも。
今日ね、
これ俺何も することないかもと思って。
YouTube で公開されたじゃないですか。で、YouTube で自動のやつがつくじゃないですか、日本語でも。字幕が。読んだらそんなに読めないんですよね。なんか、だから、もっと精度いいのかもと思いました。はい。今上がってるつりはきっといいんだろうなって感じがします。まだ私は見てないですけど。ああ、よかった。野中先生のやつもね、だからパッと見すごい良さそうでしたもんね。だから日本語としては結構成立していて、でもちろんただ野中先生の言ってる話がこうちょっと高度なことが多いので、カタカナ語もたくさんあって、これは多分
そうね、
AI じゃなくてもしんどいよねっていう。
やっぱり専門用語が出てくると若干しんどい側面はあるかなと思いましたね。なんかデート、何がやったかな、なんかで日常の単語に割と置き換えられてる側面もあって、はいはいはい、まあ、難しいんやろうなと思いながら、まあ、それは別に自動翻訳の性能が悪いとかじゃなくて、これしょうがないよねって思いながらやってるんですけど。
でしょうね。AI の強化するポイントね、野中先生で強化された AI なんてないと思うんで。
ないからね。
フッサールの話から野村克也の話まで飛ぶ人はなかなかいないんで。
そうね。なので、まあ、だから、評価対象として野中先生のやつは、ちょっと対象外かなと僕は思ってますよ。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。
だって、ここで。なんせ、ほら、ポコチンとか入ってるしさ。
言うなや、言うなや。切るのめんどいやんか。
ポチン。
でも、そうですね。そんな感じで今野中先生の字幕つけるというのをやっていて、で今野中先生サイドにもお渡ししてチェックもしていただいているので、そのうち公開できるんじゃないかなというふうに思っております。よろしく、ぜひ期待してお待ちください。野中先生のやつ日本語がついて、徳富さん作ってくれたその、まあ、ベータ版というか内々でチェック用のやつを見たんですけど、まあ相当勉強になりますよね、字幕があると。
だいぶ見やすいですよね、あれね。
ね、専門用語が置き換えられて、置き換えられたかちゃんと分かって、なんか半分ぐらいしか理解してなかったんだなって感じがしますもんね、あれ見てると。
ちょっとだけ僕の努力喋ると、結構独身術やりましたよ。アップに、野中先生の口アップにして、一生懸命見たりとかしてましたよ。
あとね、裏でいろいろ調べて、ググって、
そうそうそう、ググって、
用語をね。
エピソードとしては成果、成果っていう単語が要は生活の成果になっちゃうんですけど、
はいはいはいはい、
コンテキストによると生まれた家なんですよね。
あ、なるほど。
なんかそんな気がして、一生懸命こう誰やったっけ、アダム・スミスか、 あの生誕地とかめっちゃ調べましたからね。
すげえ。
努力はちょっと頑張りました。すいません、トラスクに戻しましょう。
はい、ちなみにトラスクはあの個人でも使えるんですかね。なんか聞いてる人が使うと思ったら、はい。
そうですね、クレジットカード決済とかもできるようにしてるので、個人でも今使っていただいてる方も結構いらっしゃいますね。うん、
あの僕がやってみてちょっと強化してほしいなみたいな機能がエディット機能なんですけど、うんうん、その辺のロードマップってどうなってるのか聞かせてもらっていいですか。
あ、そうですね、まさしくこういろんなトライアルしていただいてる方々からもお声いただいてるので、まあ、直近でそれこそ数秒飛ばしとか数秒戻しとか、まあ、倍速とかみたいなところ含めて今直近で取り組んでるところですね。
リリース予定とかない、まだ無理か。それはわがままや、ね、
もうすぐそこだと思って
素晴らしい
素晴らしい。
他になんか今後やろうとしてるところとか教えてもらっても
いいですか。はい、やっぱりこう最近だと、まあ、SDGs の観点とかもあったりして、いわゆるこう、まあ、聴覚の、まあ、うちの会社にもですね実は障害者アスリートがいて、で1人聴覚障害があるんですけど、陸上をやってる方がいたりとかして、その人とかともですね一緒にテストしながらリアルタイムで文字起こしをするっていうのを今作ったりとかしてて、
なるほど。
でそれによってまあ、やっぱり SDGs の観点なんですけど、面接ですね、聴覚障害のある方と、の面接の時にこう声で喋ってるものを字で保管するみたいなのをやったりとかはしてます。あとは、やっぱりこうさっきの議事録の話もあったんですけど、結構収録環境とか、まあ、マイクの性能とかが割と結構大きく左右するので、実際にこう、まあ、ハードウェア的なところも含めて収録環境の方にもなんか手つけて改善していけないかなっていうアプローチとかもしたりしてますね。
なんかハードウェア出すんですか。
なんかそうですね、なんかそこまでいければいいなっていう、まあ、話はしてたりとかしますね。
楽しそう。
うん、楽しいです。なんか僕もハードウェア僕としては作ったこと全然なんか、今時間としては古くはフィルムのスキャナーとか作ったりするんですけど、
そうなんだ。あ、そっかそっか。
そうなんですよ、なんかロード・オブ・ザ・リングで使われたスキャナーとかイマジカ製だったりするんですよ。
おお、すごい、
そうなんですよ、そうなんですよ、みたいなのがあるんですけど、僕としてはまだハード触ったことないんで、そこら辺もいけると面白いなっていうのも思ったりして。
確かに面白そう。
例えば何やろ
う。ハードウェアといえども、あの藤木さんがいるんで、うち
確かに
ハードウェア強い。
確かに
藤木さんのコメントお願いします。
むちゃむめちゃくちゃむちゃ
アジェンダにないやつや。
藤木さんね、なんかハードウェアハードウェア系のガジェットの話になるとね、あの買うとか話すとめっちゃ盛り上がるんで、
もう目が輝いてしょうがないですよね。
あれですね、そのマイク、そのこれに対応した専用マイクとかヘッドセットとかあると欲しくなるかもしれないですね。
それ藤木さんが欲しくなるって話じ
ゃん。あれ違う違うんでしたっけ。
試作機は藤木さんに。
おファームウェイとか多分作ってくれますよ、きっ
と。すごい、バージョンアップして帰ってくるかもしれない。
そうそうそう。断崖お仕事になるかもしれないですね、あの藤木さん
の会社で。確かになんかこう、うん、なんか持ちは持ちやじゃないですけど、こういろんな人とコラボレーションしながら、こうお互いにね、メリットがある形にできるといいですよね。
そうですね、面白いですね。そんな夢のある話も。今後あるのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、トラスクの話を、ハチさんに お伺いしました。最後なんかこう宣伝とかありますか。なんか
あ、そうですね、はい、今日これだけ時間いただいてお話しさせていただいた通りですね、まあ、皆さん、使っていただける状態になってますので、まあ、今時かトラスクとかで検索していただければ、ウェブページがあるので、そこから、無料のトライアルとかも申し込みできるので、ぜひ、まあ、気になったって方は申し込んでいただけると嬉しいです。
ありがとうございます。じゃあこれからやっぱりこの、ね、字幕書き起こしとか、あと自然言語処理のところはまたどんどんどんどん良くなっていく感じがするので、ちょっと 目が離せないエリアだなと思っております。じゃあ最後に岩尾さんから一言お願いします。
なんで最後の一言があれ。いや、ぜひ自分もね、なんかいろいろインタビューとかしたりとかしたりすることあるので、ぜひ使ってみたいなと思います。
はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。品川ジャイルトークスでした。
おーい。
最後音ぐらい流そっか。で遅い
ね。そうです
ね。ちょっと待ってね。あ、もう一回音出します。はい。よ。なんか違う曲になった。はい。じゃあこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。はい、さよなら。お疲れ様でした。はい、さよなら。
あ、録音終わった？終わったよね。